瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。さて皆さん、9月9日は何の日かご存知ですか？9月9日は救急の日です。そして毎年9月9日を含む1週間を救急医療週間と言います。そこで今日は救急の日、救急医療週間について瀬戸市消防本部の赤川博樹さんにお話を伺います。赤川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、救急の日と救急医療週間はどのようにして決められたんですか？
はい、9月9日の9月の9と9日の9をもじって救急の日として昭和57年に制定されました。はい、救急の日は救急業務と救急医療に関して市民の皆さんに正しい理解と認識を深めていただき、救急医療に携わる人たちの意識を高めることを目的としています。また毎年救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国で救急に関するさまざまな行事が実施されています。今年は9月3日の日曜から9月9日の土曜までがの1週間が救急医療週間となっています。瀬戸市消防本部におきましても、救急の日及び救急医療週間に合わせいろいろな事業を計画実施しています。
はい、もう3日から始まっているということで、すでに終了したものもあるということですが、消防本部が行う事業について教えてください。
はい、9月3日に行われました応急手当セミナーや公立創生病院のロビー講習時の広報活動の実施をはじめ、応急手当普及活動を積極的に行っていただいた団体への表彰等を行います。また期間中は市内の公共機関や医療機関などに対して PR 活動としてポスターの掲出をお願いしています。そしてさらに消防車等による広報活動も実施します。
その9月3日に行われた応急手当セミナーというのは具体的にはどのような内容のものだったんですか？
はい、開催日は9月3日日曜午前9時から正午まで公立創生病院で開催されました。はい、応急手当セミナーの内容は公立創生病院救命救急センター長の市原先生をお招きして、小さなお子さんの病気や怪我に対するお話をしていただき、引き続き小さなお子さんの命を救うための救命講習会を行い、知識と技術を身につけていただきました。はい、来年度以降も引き続き実施予定ですので、ご都合のつく方はぜひご参加ください。
はい、この救命講習会の重要性について教えていただけますか？
はい、救命の第一走者は市民の方々です。救急現場に居合わせたらまず速やかに119番に通報し、救急車を要請しましょう。はい、そして救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人がいかに早く応急手当を行うかということが病人や怪我人の命を救う重要なポイントとなります。はい、日頃から心臓マッサージや AED の使用方法などを身につけておくと、いざという時に役立ちます。
そうですね、その場の処置がね、後遺症を減らしたりとかね、っていうこともよく聞きます。さあ、この救命講習、いつどこで開催されていますか？
はい、瀬戸市消防本部では救急医療週間の応急手当セミナー以外にも救命講習会を定期的に開催しています。はい、開催の際には広報誌などで参加の募集を行うとともに、瀬戸市のホームページから年間の開催予定が確認していただけるようになっていますので、ぜひ応募してください。はい、救命の知識と技術を知ることは決して無駄なことではありません。一人でも多くの人が救命講習を受講することで、多くの人の命が救われることとなります。
はい、救命講習会受講することはとても重要なことなんですね。さあ、次に瀬戸市の救急車の出動体制について教えてください。
はい、現在瀬戸市では3カ所の消防署と公立創生病院内に 各1台の救急車を配備しており、合計4台の救急車を保有しています。いずれの救急車も高度な救命処置ができる高規格救急車と言われる救急車です。そしてこの救急車には救急救命士が同乗し出動しています、
はい、
心肺停止前の傷病者に対する点滴や血糖の測定とブドウ糖の投与といった処置もできるようになり、救急救命士が行える処置の範囲は順次拡大してきました、
はい、
さらに救急救命士の中には喉の奥に直接チューブを入れて気道を確保する処置が行える気管挿管救命士と呼ばれる救急救命士や、心臓の動きを良くするためにアドレナリンという薬剤を使用する処置が行える薬剤救命士と呼ばれる救急救命士などが活動しています。さらに通常の救急要請に対しては救急車1台で出動しますが、119番通報時に確認する傷病者の症状から重症であると判断または重症と予想されるときは、救急車とともに消防車も出動し救急隊と連携した活動をしています、
はい、こういった、ね、救急救命士の方が一緒に乗っていってくれるということは、病院に行ってからしかできないような治療もこの車の中でできるということですものね。
そうです、応急的なところは、うん、はい、救急車の中でできます。
そうですね、
はい、
ところで毎日のように救急車のサイレン耳にするんですが、瀬戸市内の救急出場件数はどのような状況ですか？
はい、昨年平成28年中の救急出動件数は5304件でした。1日平均にすると約15件の救急出動件数となります、
はい、
しかし平成28年中の5304件の救急要請のすべてが緊急性の高い救急要請ではなく、中には緊急性のない人からの要請やタクシー代わりに救急車を利用する人からの要請、救急車で病院に行くと早く見てもらえるからという理由で要請する人も見受けられます、
はい、
このような状況が続きますと本当に一刻を争う状況で救急車を必要としている人が救急車を利用できない状況が発生してまう恐れがあります。
そうならないように救急車以外で搬送を実施する車があると聞いたことがあるんですが。
はい、瀬戸市内には救急車を呼ぶほどの緊急ではないが、通院や入退院、転院などストレッチャーや車椅子等で移動したい場合に搬送を実施する患者等搬送事業所として認定された事業所が2箇所ありますので、場合によってはそちらを活用していただきたいと思います。
そういったね、ところがあれば助かりますよね。さあ、救急車の適正利用ということで皆さんもね、いろいろ考えていただきたいと思います。それでは最後に一言お願いします。
はい、救急車の数には限りがあります。緊急に医療を受ける必要のある人が救急搬送の対象であることを理解していただき、ぜひとも良識ある救急車の利用に努めていただきたいと思います、
はい、
そして尊い命を救うために一人でも多くの人が救命講習会を受講していただき、万が一の場合に勇気ある行動が取れるようになっていただきたいと思います。救急医療習慣と救急の日がそのきっかけになっていただければと思っています。
そうですね、でも救急車どうしようか呼ぼうかって迷った時にはとりあえず電話をしてね、
はい、
指示を受けるということですね、
はい、
ありがとうございました。今日は救急の日、救急医療習慣について瀬戸市消防本部の赤川博樹さんにお話を伺いました。